ました。おはようございます。今日は第三聖日でございますので、私の方から、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日は先月に続きまして、イザヤ書からのお話でございますが、イザヤ書の42章、1節から9節ですね。イザヤ書に示されている王というのは、どういうような王なのかということを見てみたいというふうに思う次第です。主イエスにはキリストとしての3つの職務があると、こう言いましたのは宗教改革者カルバンですね。改革派の改革長老派の、一番最初の人っていうんですかね、ジュネーブの、説教を行った宗教改革者ですけども、カルバンでございますが、この3つの職務と言ってるのはですね、何かと言いますと預言者、旧約の流れからですね、預言者、祭司、王と、この3つの職務をイエス・キリストは果たしたと、こういうふうに言ってるんですね。預言者としての役割とか祭司の役割、取り次ぎの祭司ですね、祭司の役割は分かりやすいんですけども、王の役割というのは具体的にはどうもイメージしにくいわけです。主イエスの十字架上での死、そのこと自身を、またそこに至るまでの経緯ですね、は普通世に言う王とは似ても似つかない、ある意味では惨めなもので、あったからであります。そのため王であるのを指名されたのは十字架によるのではなくて復活によるのであって、復活によって神様が主イエスを王にしたと、そういう説ですね。とか王の役割職務が十分に示されるのは十字架によるのではなくて、復活によると、これがその考え方ですけども、もう一つの考え方はですね、実はこの時じゃなくて将来に予定されている主イエスの再臨、再びこの世にいらっしゃるという時ですね、その再臨の時、すなわちその時は最後の審判の時になるわけですけども、この時であるという説なんかが あります。私から言えするとですね、正直なところ実に言い訳がましい説だと、なんか無理してこの王であるということをですね証明するって言うためにこういうようなことを言ってるような感じがするんですね。王たる主イエスのいわば原型がイスラエルの歴史にあるとすれば、イザヤ書に示された王がその理解の助けになるのではないかということで、イザヤ書における王というものを見てみたいというふうに考えるものです。一つだけ最初に前提として申し上げておかなきゃならないのは、旧約聖書ではですね、王政、いわゆる世の中の王政ですね、この王政に対しては極めて懐疑的な姿勢をとっております。最初の王サウルが王になる前にですね、イスラエルの民が王様が必要だと、戦争をやって勝つためにはその中心になる象徴的な人が必要だということで王が必要だというわけですけども、その時にですね、神様の声が警告を発しています。今彼らの声を聞けと認めはするんですけど、ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよと、こういう言葉が望みます。サムエルに望みます。それは王様の権利を、要するにあんたたちを支配することになるのよと、王が戦争に行けと言えば行かねばならんし、ということを言ってるわけですね。それをはどうして、 聖書は、旧約聖書は懐疑的な姿勢をとっているのかというと、旧約聖書の聖書の基本的な考え方は、この我々を支配するものは神のみである、主なる神のみである、人間による人間の支配を認めないんですよ。神が人間を支配するのであって、間に別の支配者が入ることっていうのを原理的に否定してるんですね。ここのところが王政に対して懐疑的になる理由ですね。まあ、かとはいっても王政自身、王自身を否定はしてないで、あの民が求めたやつを一応認めてはいるんですけど、容認はしているんですけど、それに対して警戒的な姿勢っていうのは常に旧約聖書はずっとそれを維持してますよね。まあ、その結果としてですね、よく言われる王っていうのはほとんどいなくてですね、まあかなりちょっと極端にはメタメタにイスラエルの王っていうのは批判されているというのが現実なんですが、まあ、そういう聖書の基本的なスタンス、王政に対するスタンスのやつを、まあ、前提において考えたいと。イザヤ書における王の関連箇所としてまず見たいと思うのは、本日の聖書箇所の42章1節から9節。この箇所はですね、実はイザヤ書には5つのしもべの歌と言われている、しもべ、主のしもべですね、の歌と言われている箇所が5つあります。この箇所はそのうちの第1番目のもので、あります。しもべと言っているのは、主なる神ヤハウェのしもべの意味でございますけれども、このしもべというのは具体的には誰を指しているんだと、いうことについては、ユダヤ教の中でもキリスト教の中でも延々とした議論がついておりまして、決着しておりません。キリスト教の場合はですね、このしもべの歌のうちの第4のしもべの歌、これを苦難のしもべと言っていまして、この苦難のしもべが主イエスの余計、まあいわば原型といいますかね、であるということが、まあ、言われております。新約聖書の中でもね、ここのところをリファーしておりますけども、旧約の文脈の中ではどのような意味なのかについて定説はございませんが、イスラエルの民のことを指しているんだと。イスラエルの民が主のしもべとして行動するということで、イスラエルの民のことだとか、それからそのうちのイスラエルの民のうちの信仰者で残りのものと名付けられている信仰的なグループですね、これらの人のことだとか、いやいやイスラエルの王様のことだとか、預言者イザヤ自身のことを言ってるんだとか、預言者集団のことを言ってるんだとか、いやいや祭司集団のことを言ってるんだとか、まあとにかくいろんな説がありまして、まあそれぞれの説に、そうかなと思うような要素は全てあるんですけども、まあユダヤ教の神学者の中にですね、ヘブル語では一つの言葉が共同体全体を指しているのと同時に、それを代表する個人を指していると、この2つを同時に指しているんだという説がございます。まあ、そうするともしこれを前提にしますと、このしもべの歌、1番目のですね、しもべの歌で私のしもべと言っているのはイスラエルの信仰共同体、イスラエルの共同体、それとイスラエルの指導的立場にある王ですよね、イスラエルの王の意味、この2つを合わせ持っているというふうに解釈することが、まあ、できるんではないかと。おそらくあんまり当たらずとも遠からずじゃないかと思うんですけど、ね、ここではそのうちイスラエルの指導者である王に着目いたします。国々に公義をもたらすものとしてのイスラエルの王の部分、ここの部分はまあ良いにしてもですね、 二節三節の彼は叫ばず声を上げず巷にその声を聞かせない、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす、こういうふうに書いてあります。通常の王のイメージとは非常に異なります。まあある意味で極めて控えめて、謙虚な態度を示している王で、あります。傷んだ足を折ることもなく大切に扱って、くすぶる刀身を手で囲み風をよけ消えないようにしていると、そういう方だというわけです。地上の王として、そして支配者としての王とは逆のイメージで、ございます。イスラエルの王であれば、地上の王で、あればですね、民を鼓舞するために叫び声を上げるのが当然でございますし、傷んだ足には水をやる、くすぶる刀身には油を与え、元気になるようにするのが王の役割だというふうに考えるのが普通でございます。残っている命を慈しむように大切にすると、こういう、こういう、このここに記されている態度っていうのは王様の通常イメージするのとは非常に違います。ここはにはイスラエルの信仰者残りのものを大切に思う主なる神の心が映されている。この残りのものに対して、勇気を持てと、そして、あなたを私が支える、こういうような、あの、なんですかね、勇気づけるような言葉じゃないんですよね。足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくと、こういうふうに言っております。イスラエルの富を大切にする王の姿、それがここのところに示されております。勇気を持って戦え、死を持って戦え、こういうようなこと言ってるわけじゃあります、ここで抗議という言葉にちょっと注目しますが、抗議と公の義というふうに漢字が書かれてありますけども、普通の日本語にはあまり使われる言葉じゃありません。まあ内容的には社会正義というような意味だろうと思いますけど、第一のしもべの歌42章1節では「見よ、私の支える私のしもべ、主なる神が支える私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだ、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす」と、こういうふうに言っております。これの前のですね、だいぶ前ですけど、イザヤ書の11章4節から5節を見ますと、正義をもって喜びのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で、国を打ち、唇の息で若者を殺す、正義はその腰の帯となり、真実はその銅の帯となると、こういうふうに書かれています。お渡ししたやつで、あの引用の箇所はあのそこに記載しておきましたけども、正義と公正と、こういう言葉ペアで使われるのが非常に多いんですけど、イスラエルの共同体、さらには他の国にも行き渡ることが主なる神の期待でございまして、それを地上に実現するために力を尽くすことが指導者たる王に求められている、こういうふうに理解できる。その役割は何かという、貧しい者のためには判決を下し、唇の息で悪者を殺すということだというんですね。このような王の役割については、ちょっと参考になると思いますので、まあ、紀元前18世紀、ずっと昔ですね、 モーセの出エジプトよりもっと前ですけど、紀元前18世紀にハムラビ法典っていう、ハムラビって王様ですね、王様が法律をまとめたものがハムラビ法典って、世界史なんかにも出てきますですね。これを見ますとですね、人間社会は野放図に何もしないで放っておくと必ず強者が弱者を支配する社会になってしまう。したがって王様はむしろその弱者に手を差し伸べる態度を示さなければならない、こういうことをハムラビ法典で言ってるわけでございます。非常にっていう感じですよね。王がそのような態度を示していないから暴動が起きて、そしてその暴動をてこにして、まあ、いわゆる革命が起きるというわけですね。それを避けるのは王様が弱者に手を差し伸べなければならないと言ってるわけです。まあ一時的には別としましてもですね、いつまでたってもこの人間の歴史を振り返って考えますと弱者のための国にはならないというのが、まあ歴史的事実だと言っても差し支えないだろうと思いますが、王の役割はこういうものなんだとハムラビ法典で言ってるね。では理想の王とされている弱者の味方が助けるべき人々、弱者とはどういう人か、とイザヤ書の1章23節では、逆に迫害されている人々は誰かという、そういう見方から、お前の司たちは反逆者盗人の中は皆賄賂を愛し報酬を追い求める、とみなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない、これが一番、王としてあるべき王ではない王様ですね。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げないと、こういう旧約聖書では弱者の代表としてですね、弱い者の代表としてやもめとみなしごという表現がしばしば出てまいります。どちらもその原因はですね、主には戦争でございます。夫が戦死して、そしてその妻がですね、夫の家を親族から追い出されて途方に暮れると、これがやもめの代表的な、パターンですね。それから家族がみんな死んでしまってですね、子供だけが残されて孤児となったと、日本も戦争直後に、ね、そういう子供が結構いたわけですけど、これがみなしごで、あります。主には戦争が原因ですね。王と指導的役割の人間の役割はの最大のことはですね、このような人々が大量に発生することを避けることであると言ってるんですね。正義の実現のために命を捨てて戦えというような、これは理想の王のやることではないと言ってるんです。地上の王が民を横暴に支配するものに なってしまっているのであれば、時と場合には外国の支配の方がよほどますという事態も起こり得ます。まあ余談になりますが、私自身はですね、すぐるアジア太平洋戦争ですかね、太平洋戦争の敗戦直後の一時期は外国軍の支配のもとにあったわけですが、アメリカの戦力の支配下に入ったんですが、その戦争の前の軍国主義でですね、突っ張った、走って、行った、天皇制政府よりはずっとマシだったんじゃないかというふうに思うんですね。だから外国支配と自国の支配者、とどっちがマシかと言ったら、時と場合によってはですね、外国の方がマシな時もあるんですね。支配者が謙虚な態度を保っている間は、このような時期が発生することがあります。 この弱者である民のための王と、こういう考え方はイザヤ書の49章、今日のところのちょっと先になりますが、49章23節に示されております。王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、いいですか、あなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることはない。こういう表現があります。ここはしもべイスラエルとシオンの励ましというあのタイトルが、後世につけられておる49章、そのうちのですね一部でございますが、シオンの回復という小タイトルがつけられておるところでございます。シオンの王はこのような王であるというんですね。王があなたたち回復されたイスラエルの民の世話をするもので、王妃は赤ん坊の面倒を見る乳母となる、こういうわけです。これがイザヤのイメージしている王と王妃の究極的な姿ということです。この部分は49章7節のイスラエルをあがなうその聖なる方、主は人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられた。王たちは見て立ち上がり、市長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方、あなたを選んだからである、こういうふうに言われております。人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われている、支配者たちの奴隷であるイスラエルの民、今やその王たちがその周りの人々の面倒を見てくれるようになる。それが主なる神の約束だというわけです。まあこれは後のまあある意味では神の国のイメージになりますけれども、これは民に仕える王の典型的な姿ですね。普通考えられる王ということのイメージからは信じられないような王の姿であります。この部分で注意していただきたいことがございますが、この民に仕える王は外国の王が念頭にある表面になっています。ここの部分はですね、このイスラエルの回復のところではイスラエル民族の王なのか外国の王なのかは全く区別はないと、そういうイメージでございます。重大なことは預言者の語る神の言葉では外国の王とか自国の王とかほとんど無意味だと扱われているということですね。主なる神ヤハウェを信仰している王かどうかは重大なこととはされてない、ね、44章28節、私主ですね、主なる神ですけど、私はクロスに向かっては、クロスというのはペルシャのですね、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げると、こういうふうに言っております。クロスに向かって、エルサレムに向かっては再建される神殿はそのもとが据えられるというふうに言っております。クロスというのはペルシャ語クロスのことと解釈するのはまあ当然だろうと思いますが、ヤハウェはクロスをイスラエルの牧者として扱うと言ってるわけですね。牧者ってことは、まあ、羊飼いの牧者で、クロスがイスラエルの民の牧者である、こういうふうに扱うとこう言ってるわけです。これはクロスが主のしもべとみなされるということを意味しています。さらに45章1節、主は油注がれたものをクロスにこう仰せられた、私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下す、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じない、閉じさせないようにする、こういうふうに記されている。この部分はクロス予言と通常言われておりますけれども、クロスは保守のユダヤ人に帰国を許し、 神霊再建をなさしめた王でございます。彼はヤハウェの信仰者でもなく、主のしもべと扱われるのは不思議なのかもしれませんけれども、しかしこれがですね、エレミア、イザヤの後の預言者ですよね、エレミアに至ってはもっと激しいですね。エレミア書43章10節では、彼らイスラエルの民に言え、イスラエルの神万軍の主はこうおっしゃる、見よ、私は人を送り、私のしもべバビロンの王ネブカドネザルを連れてきて、彼の王座を私が隠したこれらの石の上に据える、彼はその石の上に本営を張ろうと言われております。まあこれは衝撃的な表現ですよね。ネブカドネザルというのは新バビロニアの王様でございますけど、ユダ王国を滅ぼした王ですよね。ユダ王国を武力で滅ぼし、ユダヤの指導者たちをバビロンに捕囚した張本人がこのネブカドネザルでございます。そのような人物、王をヤハウェを私のしもべと呼んでいるわけです。もう侵略者、典型的な侵略者ですよね。カルデア人って新バビロニアの民族をカルデア人と言いますけども、このカルデア人の王を主なる神はしもべ扱いしているというわけです。まあこの箇所は私最初に読んだ時はこんなことあっていいものかというふうに思いましたね。ユダ王国に史上最大の悲劇を招いた人物をしもべとして扱う神はいかなる神なのかということであります。エレミアは外国の王か自国の王かの区別を無意味と考えるイスラエル預言者の伝統、イザヤの伝統に従っております。それをイスラエルのために最悪をもたらした王にまで広めているということで、イザヤのメッセージがさらに何て言うんですか、深いところで極端な形で拡大されているんですね。ユダ王国の最後の王ゼデキヤはエジプトを頼りとしましてバビロニアに反旗を翻した人物でございますが、それにしてもこのユダ王国を滅ぼしたある意味では憎きネブカドネザルを称えるとはいかなることかということですよね。主なる神の大きな救済史の流れの中で、人類の救済という非常に大きな流れの中で、ユダ王国も新バビロニアもそれぞれ役割を果たすように導かれているということなんだろうと思います。このような信仰では信仰は他の信仰ではほとんど見られません。通常は民族、自分たちの存在を守ってくれる、これが神の役割でありますけれども、預言者の預かった神の言葉、そのようなことを超越したところに存在する。異国の乱暴な王も一時的にヤホウェのしもべの役割を果たすこともあるということを言っております。もちろんその役割を終えるとですね、そのような王は神は滅ぼされます。大体高慢になっていきましてですね、支配的な、収奪的な態度を取るわけですよね。このような見方は現実の戦争の場面に直面した時に王ないしは国民の指導者どうあるべきかに関する重大なメッセージを伝えています。いろいろ考えました。まあ一つのちょっと行き着く先ということでお聞きいただければ良いと思います。戦争に勝つか負けるかある意味ではどうでもいい。民が平和に日常の生活を大切にして命をつないでいくことこそが選びのための指導者が、選びのための指導者が民に指し示すべき道であると、こういうことですよね。現代における戦争はですね、民が死に指導者が生き残る、こういうふうになっておりまして、そこの意味では根本的に矛盾を抱えてますね。戦争を始めた指導者が常に最初に死ぬというふうに決まっていればですね、 おそらく戦争は起きないんじゃないというふうに思いますよね。イザヤが描いている地上の王のあるべき姿、実にびっくり仰天の王ですよね。支配者としての王とはまるで異なる王で、民に尽くす、民に仕える王だと、こういうことを言っている。それは自国の王か外国の王かも関係ありません。また悲惨な結果を引き起こす王が神のしもべとしての王である場合もあるということですね。主なる神はなぜそのようなことを選びのために知るのか、私にはちょっとわからん。まあ理屈としてはいろいろ言うことができるでしょうけど、その目的はと言われてみると私にはちょっと今答えはありませんですね。伝統的にイスラエル信仰はこれを神の試み、神が試みているんだと、イスラエルのためにですね、そういうふうに解釈しようとしてきました。しかし私はそんなことを言う、そんなことを言うことはできないですね。あのナチスのホロコーストの歴史を見たときにですね、実情を見まして、ユダヤ人に対してこれは神様のあなたたちに対する試みだと、それを耐え忍べというふうに言えるでしょうか。私はもうとてもじゃないけど言えないですね。私はそういう時には黙るしか手がないというのが、そちらの方がよっぽど誠実なんではないかなというふうに思います。まあそれに対して抵抗した人たちにもおりますけどね、まあ私だとその時はせいぜい黙るのがいいところかもしれませんね。逆に罪滅ぼしとして今になってですね、今度はその夏のホロコーストが罪滅ぼしだということで、現在のイスラエル国家の行っている残虐行為を容認する態度、これもまた問題ですね。反対の方も問題、うん、イスラエルの地にあって和解のために必死に祈って裏切り者と言われても活動を続けている人々がいます。ユダヤ教の中にもいます。もちろんキリスト教の中にも、います。まあそういうキリスト者、ユダヤ教の一部の人たち、そのような人たちと祈りを共にするというのが我々がやれる、まあ一番最初のことなんだろうというふうに思います。まあ最後に新約との関連をちょっと申し上げますと、イザヤが示した弱き民に伝える王と、使える王と、こういうイメージはですね、全能の支配者としての王なる神を否定するものではありません。むしろ全能者の神が民に仕える王でもあると。唯一の支配者である全能の神が民に仕えるというわけであります。ある意味では神はこの矛盾して見える両面を合わせ持っているというふうに考えるべきなんだろうというふうに思いますけれども、主イエスと主なる神の関係、それをに思いを致すときにですね、選びのための指導的に立場にある人は民に仕えるものとして行動すべきで、その結果命を落とすようなことが起きても神が復活の力をお与えくださると、これがイエスの主イエスの生涯だったのではないのかなというふうに思うんですね。復活は結果でございまして、この復活によって何か王である力が示されたとか、そういうことではないんじゃないかというふうに思うんですね。主イエスは最後の時まで民に仕えるものとしてこの地上で生きてください、我々に範を示してくださいます。支配者の王の役割は主なる神自ら適当な時に適当な方法でお示しになります。地上の王の役割ではありません。主イエスの王たる主イエスですね、王たる主イエスの 弟子たちの足を洗ったという場面がありますね。あの十字架の少し前の時に洗足のイエスと言って、この足を洗うと、弟子の足を洗うと、これは使える方を象徴する行為であります。主イエスの三職のうち王の職務はここに示されているのであって、再臨の時を待たねばならないものではないと。この使える王こそが主イエスの王たるところを示しているんだというふうに考えるべきじゃないかなというふうに思うんですね。すでに主イエスの言動の中に王たるイエスは示されていると。使える王ですね、主のしもべとして、人に使える、民に使える王、それは預言者イザヤが示した使える王の姿であります。その王が主をどのように扱われるのかは、主権者であり天皇の支配者、神のなす技であり、我々は信じて委ねるだけだというふうに思うんです。特に民の指導的な立場にある人たちの課されていることは、イザヤのメッセージの中では普通世の中で考えられると逆ですよね。非常に自分の命を顧みず、民に尽くすと、そして民の命が生きながらえることを望むわけです。正義のために戦え、死をとして戦えなんて、そういうけしかけるようなのはユダヤが示している王の態度では全くないというふうに思う次第でございます。一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、今日の礼拝賛美の時を感謝いたします。今日はイザヤ書の最初のしもべの歌から、イザヤ書の示している王のあるべき姿を見ました。戦争に敗北することは神の前に恥とすることではありません。悪が一時的に支配することはあることですから、むしろ多くの民は苦難に直面し命を奪われていくことこそ、主が嘆かれていることだというふうに思います。自らの命と引き換えに民の命を救うことこそ、指導者に課せられた最大の使命でございます。イザヤが示し、エレミアが示した使える王の心が政治指導者を覆ってくださいますように。主イエスがここにいらっしゃったらどうお命じになられるでしょうか。常にそれを行動の指針とするよう、私たちに勇気ある信仰をお与えくださるよう切に祈ります。主イエスの御名により祈ります。アーメン。